始まりました。神話15の壺2倍2倍高見山大五郎です。今回は派生と屈折というものをテーマにお話ししていこうと思います。派生っていう単語も屈折っていう単語も、これ自体は日常生活でもよく使われてますけど、言語学の中ではまた違った意味合いを帯びています。れっきとした言語学の用語なんですね。このテーマはね、どうやら過去に扱ったことがないっぽいですね。ないこともないのかな。これは何の話かというと、切字の話で、切字っていうのもまたこれ言語学の専門用語ですけど、窃盗字っていう単語の頭に出てくるものや、設備字っていう単語の後ろの方に出てくるものと、主にこの2つがあって、要は単語より小さいパーツですね。でこれがね、学校教育の国語だと助動詞とか助詞と言われるものに当たるといえば当たるんですけど、ちょっとそういう言い方しちゃうと、いろいろ不都合があるので、今回は切字という言い方をします。切字を含まない単語っていうのもたくさんあります。例えば犬っていう単語は、もう犬っていうのはそれ以上分解できません。一方、食べるっていうのは、食べっていう部分とるっていう部分にこう分けることができて、でるっていうのは、一応未来や現在、いわゆる非過去というのを表しているということができると思います。で食べの方は、具体的な動詞の意味を表している、こういうの語彙的意味と言ったりするんですけど、だから食べの語彙的意味に対してるっていう非過去っていうのは文法的な要素ということになります。でこのるっていうのが切字ということですね。一人で単体で現れることができなくって、必ず食べみたいな語根とね、一緒に出てくるということです。でこの切字に2種類あるっていうのが、言語学では定説っていうか、常識なんではないかなと思います。それが派生と屈折と言われるもので、このるっていうのは屈折の切字、屈折切字、切尾字ということができます。派生切字っていうのも、当然というかね、日本語にあって、同じ例で考えると、食べさせるといった場合のさせっていうのが、これが派生切字です。ただ切字は切字なんですよね。屈折切字、ると同じように、独り立ちできない、必ず食べみたいな語根にくっつくし、具体的な意味を表している語彙的意味を担っているわけではなくって、詩役という文法的な意味を担っているという点で、切字なんですけど、ではこの派生と屈折っていうのはどういうふうに言語学で区別されるのかっていうのをお話ししていこうと思います。
神話十五の壺、
これ非常に難しいんですよね。言語によっては派生と屈折っていうのをこうきっちり区別できるものもあるし、曖昧なものもあるし、一つの言語の中でも、この切字は屈折派生と言えるけど、こっちはちょっとどっちとも言えないなというものがあったりします。でさっきの日本語の例でまた考えていくと、食べさせる、させが派生、るが屈折と言いましたけど、僕のイメージは派生っていうのは新しい単語を作る要素、一方屈折っていうのはその単語が完成する、文の中で 使うためには必須なものっていうようなイメージですね。で、この2つの区別をウェイリーという言語学者がやっていて、で、今回参考にしているのは言語類型論入門っていう岩波書店から出てる本なんですけど、これね、すごくいい本なんですけど、紙媒体でちょっと手に入りづらいですね。で、そのウェイリーによると、派生と屈折の区別は、派生っていうのは意味的に大きな変化があって、屈折は小さな変化であると。あるいは、品詞を変える可能性があるのは派生で、屈折は品詞を変えない。あるいは、派生の方は対立要素がないけど屈折要素はあって、で、出てくる位置は派生の方はより内側に出てきて屈折要素は外側みたいにいろいろ上がってるんですけど、まあ、ちょっと具体的にお話ししていきますね。まあ、意味上の変化ってちょっと分かりづらいので、品詞を変えうるっていうとこからちょっと話していきます。食べるが食べさせるになるのは、これは動詞が動詞のまんまなので品詞は変わっていません。まあ、こういうタイプの派生もありますけど、品詞を変える派生接辞としては、まあ、日本語だとさっていうものがあります。新しいという形容詞から新しさという名詞が作られる。まあ、こういったものは派生というふうに考えられます。まあ、新しい単語をこう作ってるっていう感じですね。食べさせるの場合も、食べるっていう動詞から、まあ、一応新しい動詞を作ってるということができると思います。他に派生と屈折を区別するものとして、まあ、対立要素があるかどうかっていうことなんですけど、食べるっていうこのるっていうのは食べたっていうのと対立してるんですよね。つまり食べる食べたっていうふうに独立した要素となるためには、るかたかどっちか選ばないといけないということです。同時に現れるとかそういうことはできません。一方、食べさせるのさせっていうのは対立した要素がなくって、食べられるっていうのがあるので、させとられっていうのがルーとターみたいに対立しているように、まあ、一瞬感じるんですけど、食べさせられるっていうふうに同時に出ることができるので、まあ、これは対立しているとはちょっと言えないんですね。まあ、こういうのを専門的には反列関係とか言ったりするんですけど、屈折接辞のルーとかターっていうのは反列関係にあるので、これは、屈折接辞ということになります。で、あとは、出てくる位置が、派生の方がより内側で、屈折の方がより外側っていうのは、まあ、まさに日本語の食べさせるが当てはまりますね。食べ、語根により近い方にさせっていうのが出てきて、で、その単語を閉じるところにるっていうのが現れています。
滋賀十五のツボ。
これは日本語だけではなくって他の言語にも当然当てはまると考えられていて、例えば英語で establishments っていう確立とか設立っていう名詞は establish っていう、まあ、動詞からできてるっていうふうに考えられるんですね。で、establishment っていうふうに、meant っていう設備詞、これは派生ですね。派生接尾辞をつけることで名詞になっています。つまり品詞が変わっているので、これは派生ということになるんですね。で、その外側に複数の S というのがついて、establishments となっているんですけど、この複数の S っていうのは屈折というふうに考えられるんですね。まあ、一つは現れる位置がより外側だっていうのもありますけど、これは複数の場合は S がついて、単数の場合は0がついているっていうふうに考えて、日本語のルートターと同じようにどっちか選ばなきゃいけないんですよね。まあ、特に加算名詞の場合ですけど、こういうふうに考えると英語の接辞にも派生と屈折の区別があるということになります。 まあ、屈折の方がより必須の要素っていう感じですかね。ただ冒頭ちょろっと言ったように、この派生と屈折の区別っていうのは難しい場合もあって、まあ、さっきのウェイリーの基準っていうのが必ずしも当てはまるわけではないんですよね。その外側に出たからといって屈折とは必ずしも言えないし、いろいろちょっとグレーゾーンみたいなものもあったりします。というわけで今回は言語学の形態論と言われる分野で、基本的な概念である派生と屈折のお話でした。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシガ15でした。
またねー。